あ、皆さんもこんにちは。遠いんですけど、ってか聞こえますか？私は重い障害の方が入所されてます西の区療育園で働いている小児科医です。ちょっとイントネーションが関西風なのは何は生まれの何は言っていて、平成3年に岩手に行きましたけど、なかなか岩手弁使えなくて申し訳ないです。で、重い障害の方が入所されてるんですが、外来にはね、今やっぱり学校に行けないとか学校で暴れる、いわゆる発達障害特性を持ったお子さんがたくさんいらしてるんですね。で、今日私に与えられた、テーマっていうのは幼児期の問題ということで、幼児期っていうのはやっぱり周りの大人の関わりがすごく大事な時期ですよね。特にお母さんとか、今日たくさん来てくださってる幼稚園の先生とか保育所の先生の責任感重大だし、反対に言えばすごくやりがいがある、子供をちょっと困ってる子をいかにいい方に導くかということで、皆さん多分ペアレントトレーニングのお話を聞きたいなと思っている方が多いと思いましたので、ペアレントトレーニングの紹介もしますが、その前にやっぱり子供の発達とか特性を知ってないとなかなかうまくペアトレーのスキルを使えないので、そのお話をしたいと思うんですね。それと一等最初には、どうしてこの今発達障害特性がこんなにトピックになっているかっていうのをちょっと社会的な大きな広い目で眺めてみたいと思うんですね。で、なんでこんなにクローズアップされたかって、昔は農業工業一次産業で、産業革命が機械化で工業の時代、それがコンピューターが導入されてすごく便利になって、今サービスが第一三次産業、今 AI が出てきて、なんかね、仕事がなくなると言われてますけど、ということは手作業がなくなっちゃった。それから今サービス業というのはコミュニケーションスキルをすごく必要としますよね。そうするといわゆる自閉症スペクトラムの方とかすごくできないところですよね。あと手作業がなくなるということは、例えば境界知能の方とか黙々とやる方の仕事もなくなっちゃった。そういうところに子どもの生活も一変してきたし、遊びも違うし、教育も全然違ってきた。で、子どもたちが今、私問題行動いっぱい起こしてるわけですけど、昔炭鉱に入るときにカナリを、ね、持って入ったんですよね。なんでかというと、有毒ガスが出たときに人間よりも先にカナリアの方が死んでしまうわけでしょ。だからなんか今子どもたちがここにアピールしてるってことは、なんか警鐘を鳴らしてるような感じがするんですね。なんか大人ちょっと違うんじゃないってなんか言ってるような気がするんです。で、これが時代が進んでいくと、さて子どもたちどういう風になっちゃうのかな、もっともっと特性っていうことが目立ってくるのかな、すごく危惧してます。で、どんなことが変わったかってちょっと考えてみたら、昔は、大勢で住みましたね、おばさんとかおじさんとか。そうすると確かに嫌なこともいっぱいあったけど、意外と配慮しないと暮らせない。で、誰かに叱られても誰が助けてくれた。今は核家族、私核家族ならまだいい方だと思うんですね。母子家庭とか父子家庭、それでもまだいい方かなと。お父さんお母さんに入れちゃって、おじいちゃんおばあちゃんがやってるお家もあるし、あとは養護施設に入ってる方もいらっしゃるんですけど、そうすると核家族よりももっと小さい単位で住んでると、あんまりこう配慮しなくてもわがまま通っちゃう。あとお母さんとタイトな関係になりますよね。お母さんが落ち着いてればいいんですけど、気分がアップダウンスとか、あと精神科的な疾患を持っている場合、子供がもろにそれを受けるというのは時代ですよね。誰にも助けてもらえない。だから子供の育ち際に関わる人が減ってきた、ね、だから家族も近所もそういう人が減ってきてしまって、まあ、子供はお母さんの影響、いい面でも悪い面でももろに受けちゃう。で、遊びを、私は、昭和生まれなので、こういう遊びをしてたんですが、若い方はご存じないですね。フラグとか、お手玉とか。で、そういう時代っていうのは、すごく手先が器用になったし、あとは、だるまさんが声を抱いたら、じっと止まってないといけないから、運動のスキルも、毎日毎日鍛えてるわけですよね。あと、近所で、大きい人とか、ちっちゃい人と一緒に、縦のつながりがあって、今は本当にためだけですよね。で、今どういうことみんなやってるかって言ったら、私が外来でサンタさんに何頼むのって今子供に聞いてるんだけど、何でそうと、それ以外ないのって聞きたくなるんです。本当にゲームばっかりですよね。で、最初はほんの少しでだんだんだんだん依存の状態になってきて、睡眠時間にも食い込むようになって、大きくなると人と喋るよりも LINE で喋ってる方が楽っていう、親友がネットの中にいるっていう思春期とかすごくたくさんいますよね。これってやっぱり違うんではないかと思います。で、遊び場、 こういうのって見かけないですよね。危険遊具、誰かが怪我をするために撤去されてしまった。で、例えば里山とかちょっと森の中に行くってこともないと思うんですけど、こういうところに行くと想定外のことが起きる。例えば帽子が飛んで川とか池にはまっちゃった。子供たちなんか何考えるかと、僕取るから僕の手持っててとか、協力する頭を使うですよね。あとはセミの抜け殻とかカエルの卵を見つけて、学校で習った通り、わあすごいとか、触ってみたら気持ち悪いとか、こういう何だろう、感動体験するわけですよね。今の学校の教育はセミの抜け殻はこうです、カエルはこうですって、こう学問としては習うけれども、感動がすごく少ないような気がするんですね。だから本当に上っ面だけの知識になってしまう。もう一つは山の中を歩くとかすると、ぬかるみを歩くときは一生懸命こう焦げないようにしないといけないとか、でゴールの道を上手に歩くとか、でこういうのは運動も器用になるわけですよね。でこういうところが今全部なくなってしまってて、まあ、不器用なお子さん増えてるのかなと後でお話しますけど、そういう方の訓練はね、日常でやってるんです。で教育がどうなるかというと、宿題はめちゃくちゃ多いと思います。なんか悪の勉強なんか宿題にないと私は思ってるんですけど、低学年なんかは宿題なしでいっぱい遊ばせてあげて、遊びの中からいっぱい学んでほしいんです。科学も学べるし、コミュニケーションも学べる。そういう時間がなくなっちゃう。あとはなんか競争させられてるとか、あとすごく早くから、ね、中1の時にどこの高校受けますかとかも決めないといけないようなこと聞くと、もっとゆっくり待ってあげればいいのに。で今言いました、感動しながら学ぶっていうところが走られてるのような気がして、あとやっぱり何歳になったらこれができる、何歳になったらこれができる。お母さん焦りますよね。いろんな子供がいるわけですよね。大器晩成とか待ってあげるっていうことができなくなった時代かなと思います。そうするとお母さんも先生も焦っちゃう。今何とかしなきゃ。で子供を追い詰めてるのかな。なんか誰かが子育ては待つことだって言ったみたいですけど、待てない時代になってきたのかなと思います。でこういう時代にタブレットとか、ね、スマホとかネットゲームが子どもの生活にじわじわじわと忍び寄ってきて、気がついたらもう子どもはなかなか話すことができないことになってますよね。でこういう時にどんなことが起きてきたかっていうと、20年前ですよね、不登校が目立ってきて、ニートが目立ってきて、いじめが目立って、ちょっと変わった事件が起きて、引きこもりもすごくトピックになってきた。で文科省が学校の先生方、小中高生4万人かなの担任にアンケートを取るんですね。落ち着きがないかとか、コミュニケーションはどうだとか。そうすると普通学級の 6.3% の子が何だか手をかけないといけない子、特別支援学級ではなくて普通のクラスなのに、やっぱり落ち着きがないとか、勉強がちょっと遅れてる、すごいランナーだとか、あとはちょっとコミュニケーションでいじめられてるとかってことが分かったわけですよね。6.3%、 この前長吉さんの講義を受けた方いらっしゃいますか。 6.3% で、まあ、軽い子を入れると 10% であろうと。それは左利きの、ね、パーセントと同じで、私は小児科医ですから、気管支喘息が大体、喘息が大体 10% ぐらいと言われているので、もう本当に障害というか、そういう特性を持った子っていっぱいいるし、私も ADHD の特性いっぱい持ってますので、いっぱい失敗してきてます。そんなに病気っていう捉え方をしなくてもいいんではないかな、私は考えています。でそういう普通学級に 6.3% の子を助けないといけないということで、その2年後に法律ができたわけですね。発達障害者支援法。どういうことを発達障害というのかというと、一つは今は自閉症スペクトラムになっちゃいました。これ昔は後半性発達障害とかアスペルガーと高機能自閉は何が違うとか言ってた時代ありますけど、今は全部ひっくるめて、軽い自閉っぽい子もバリバリ自閉症の子も全部自閉症の仲間になりました、ね、そのグループと、あとは学習障害、知能は普通なんだけど読み書きそろばんのどこかが一つ落ちてる、それから注意欠陥多動性障害が注意欠如となったみたいですけども、いわゆるこう落ち着きないとか集中力がないとか、しかし最後の下はすごくやっぱり運動が飛び抜けてできないという、ちょっと苦手ぐらいじゃなくて本当にうまくできない。それはマット運動とかそういう大きな運動もだし、細かい手作業、ハサミが使えない、こういう4つのジャンル、ここで困っているお子さんを、発達障害といって 支援をしていきましょうっていうのがこの法律だったんです。だから発達障害という病気があるわけじゃなくて、この4つの発達障害といって支援していきましょうと。だから行政用語ですよね、病名ではないですよね。でもお母さんはうちの子が障害児になっちゃったどうしようとか言って、なんか発達障害という言葉が人に歩みしてしまったんですよね。でその後にまた2年後に、いわゆる学校の教育も通常学級で困っている子にも特別にいろいろ工夫して教育をしましょうと。で学校さんによっていろいろ違うんですが、少人数でやったり一対一でやったり、あとは支援学級を使ったりとか、これは学校さんによってすごい違いがありますね。校長先生自らやってる学校もありますね。でこの4つのグループの発達障害特性なんですけど、私はすごくややこしいな、診断基準があるんですけど現場ではすごくややこしい。なぜかというと一つだけ持ってる子ってまずいないんですよね。最初一つかなと思ったら、あれこれも持ってるじゃない、大体重複してますよね、二つか三つ持ってる。それから程度がすごい自閉の強いお子さんが、あちょっとコミュニケーション悪いな、で頼むちょっと言ったら座ってるけど何やってもダメのお子さん、そういっぱいスペクトなのである。もう一個は年齢によって違う、昔はパタパタ落ち着きなかったけど大きくなったらあれ自閉症スペクトなのか、そんなことになったりとか、環境によって現れ方が違う。最近ですね、小学校低学年の、一難性双生って男の子、3年生まで普通っていうか ADHD なんだけど、まあまあなんとかできてた。で4年生でクラスが変わって先生が違ったんです。で片方の子はうまくいって、片方の子はすごく荒れ出したんです。でいろいろ話を聞いてると、担任の先生がやっぱスイッチいっぱい押しちゃってるのね。で本人は嫌だって、うるさいと教室に行きたくる、なんかそんなに違うんだろう、本当まざまざと私は経験したんですけど、一男性双生児だから遺伝子一緒なんですよね。でお家の育て方も一緒だし、去年まで2人そんなに変わらなかったのに、学年変わって担任がそれぞれ別々になったらパッと変わる。だから私たちがすごく責任あるわけですよね。私たちの関わりが良かったらいいし、間違っちゃうと本当に子供さんをつらい目に合わせてしまうんですね。でこのスペクトラムってすごく難しいですよね。例えばこれ、コミュニケーションの問題とか多忙でも何でもいいんですけど、左を、まあ、正常というか困らない子、一番右の方バリバリその症状がバリバリ落ち着けないとします。で例えばある先生がここで左側が正常、右がいわゆる病気というかそこで区切ったとします。そうするとこの辺のお子さんは疾患として診断されたけども、うまく対応したら大きな問題ないんじゃない、そんな病気でもないんじゃない、じゃあもう少し厳しくてここで区切って、左より向こうを、まあ、病気 ADHD でこちらは違うでしょうと診断したとすると、ここの子は診断されないけどすごく困ること多い。今現実にある学童保育なんかで、診断されてるお子さんよりも診断されてないお子さんの方が大変だってよくスタッフの方に聞くんですけども、たまたま医療機関に行ったら診断されない、行かなかったら診断されないですよね。だからこの線っていうのはどんなにそれでも引けないし、ちょっとそのセンスが変わるだけで変わるわけでしょう症状。じゃあその子の本当の固有のものは何かって非常に難しいですよね。だからここにどこを線に引くかっていうところにあんまりエネルギー使わなくてもいいのかなって私は思っています。でどういうふうに診断名がいるかっていうとね、なんか社会的な福祉的な支援を使うときです。それでないときは別にあ個性かなぐらいで見れるんだったらそれでいいと思うんですね。で診断基準を満たさなくても治療をすることがあります。例えば診断基準って何項目中何項目プラスだったらとかあるんだけど、その個数は足りないけどやっぱりこの症状で大変というか治療に入ります。あと二次障害って言ってだんだん鬱的になったりもするんですけど、それが診断基準を満たしてなくても関わりが悪かったら二次障害が起きてしまう。だからその病名のつく子だけが大変なんじゃなくて、その特性をうまく私たちがやってあげないと大変なことになっちゃうんですね。で、私が診断名を使うときは、例えば社会的支援が必要になる、ね、関わりを工夫したけどそれではうまくいかない、そういうときに医学的に診断をしてもらったら自立支援医療を使ってお薬代が少なる、通院が少なる、あとは特別児童扶養手当、 子どもの、ね、お金少しもらえて楽になる。それから障害者のデイサービス使うことができる。あとは手帳を取る。知的にお金がなければ療育手帳取れないんだけど、発達障害特性があれば精神障害者の方の手帳を取れるんです。これを持ってるとデイサービスを使いやすかったりとか、いろんな福祉の制度使いやすいので、早くから学んでるお母さんもあるし、さまざまです、手帳嫌というのは。だから社会的な何かそういう資源を使うときに、うちは障害じゃないけどこの支援使いたいには通らないのね。この資源を使うときには、障害っていうのがパスポートみたいなもんですよね。私はこれで困ってるからこの支援を使いたい、困ってるっていうのはやっぱり発達障害とかそういうことで言うしかないわけですよね。だからお母さんにその障害って言葉を私は時間かけて説明するんだけど、障害児とか、なんか そんなに捉えなくていいんじゃない、行政用語だからって、うん、で発達だから、子供今から発達、特に今日幼児さんですので、そこで決まったわけじゃないですよね。うまく私たちがサポートしてあげればどんどんどんどんいい方に発達するから、特性が個性だってとってもいいかもしれないし、ということをいっぱいお話しするとお母さんは、ね、安心されますけど、誰かに発達障害って言われたら、え、うちの子障害児ですかっていうふうにお母さんを捉えちゃうんですね。で、この4つの、ジャンルなんですけど、なぜ困るかというと、ね、ADHD のお子さんで大体喧嘩をするとか、授業中に立ち歩きするとか言って大体注意されます。叱られてばっかり。そうすると僕ってダメなんだと思っちゃう。あと ASD 自閉症スペクトラムの方ってやっぱり急にボソボソって言ったりとか、マイペースなところ、まあ、自己中のところもあるので、なかなか友達ができない。本人は友達欲しいんだけどね、友達できない。あと LD があると知的には普通なんだけど、なかなか点数取れない。いくら勉強しても勉強しても点数、テストの点数8点とかね、そういうことだったら自分で落ち込んでいっちゃうんですね。あと運動ができないと子供さん本当に学校で惨めです。みんなが縄跳びできるときできない、でんぐり返しやってるときにできない、駒出し自転車に乗れるのにその子だけできない、で学校で体育を休みしたりとかね、でだんだんだんだん自己肯定感っていうか、だんだん自分はこれでいいんだって気持ちがなくて、自分はダメなんだと、それを私たちが救ってあげなければ不安になったり寝れなくなったり、よくうつ状態、なんかうつ的な感じになっちゃうわけですね。でそれがひどくなったらもう学校行きたくない、不登校になったりとか、そのままずっと引きこもっちゃって社会に出れないとか、だから私たちがやらなきゃいけないのは自己肯定感低下のところに行かないように、特性は直せないけど持っててもここに行かなきゃいい、どういうサポートをしたらいいかっていうふうに皆さん考えていただきたいですね。で発達を見てみます。で発達っていうのは、赤ちゃん真っ白で生まれてくるわけじゃなくて、ある程度いろんな特徴を持って生まれます。そこに、アタッチメント、大体お母さんですけど、ね、その愛着、それから、大きくなる過程にいろんな人との関わり合い、それが合わさって、まあ、その心が発達してくるわけですけど、例えば生まれつき感覚に敏感、音に敏感だったりとか、ね、なんか切り替えができないとか集中できないホテルだとする。そうするとお母さんはうまく育てれないかもしれない。で生まれつき何もそんな困ったこと持ってなくても、お母さんはちゃんと育てられない。ネグレクトだったりとか、あとは虐待だったりとか、お母さんが安全基地にならない。でそれもよくって、で学校に行ってからいじめに遭うとか仲間外れになるとかなるとすごく悲しいですよね。そうするとどういうふうに発達していくかというと、ある時は依存的、ある時は欲望的、ある時は不安強くなる、ある時は反抗的、攻撃的。だから本当にこう私たちの関わりで絡み合って子供は発達していくんですよね。だからその人との関係性の中で子供の問題行動が起きているっていうふうに考えることがすごく大事。この人に悪いことやってるわけじゃなくて、多分私たちいっぱいスイッチを押しちゃってる。でアタッチメントっていうのは、イギリスの児童精神科医のボルビーが始めたことなんですけど、生まれてから数ヶ月の間に特定の人、ほとんどお母さんですよね、との間に結ぶ情愛的なキス、例えば子供の安全を脅かす状況、例えばおしっこが出濡れてるとかお腹が減ってる、そういう時は泣いたりとか、ね、大きくなったらお母さんの顔見たり、そうするとお母さんはどうして泣いてるのかな、抱いてみたり服装を変えてみたりおむつみたり、ようやく行動するわけですよね。でそういうことを繰り返しているうちに、あ、この人は僕を守ってくれる人、僕の 欲求を満たしてくれる人、どんなことがあっても守ってくれる人で、そういう特別な存在ってなんだ、子供分かってくるのね。で、お母さんの大事なことっていうのは、子供が送ってるちっちゃなサインを見逃さないで、ちゃんと受け止めて子供と絆を作っていかないといけないわけですね。そこをやっとかないと、子供がいつまでもお母さんから離れることができないとなってきます。で、ちょっと細かく見ていくと、2ヶ月ぐらいまでの赤ちゃんって勝手にコーヒー笑ってるんですね。何が楽しいか分かんないですけど、その時にお母さんがすかさず、あれ、なんか夢見てるのかなとか声かけますよね。ということは、赤ちゃんは意図としてないんですけど、お母さんの養育行動を勝手に引き出しちゃってる。で、今度は泣きました。そうするとお母さんはね、声かけして、おしっこかな、おっぱいかな、それともなんか着物が痛いのかなとか言って何かやりますよね。ということは、赤ちゃんがまたお母さんの養育行動を引き出しちゃって、もうちょっと大きくなる、2ヶ月過ぎるとお母さんの目を見ながらおっぱい飲むようになるんですけど、封印入れてあっくーんとかあっくーとか言いますよね。そういう時にお母さんが、そうね、あの、そうだよねとかお話をしてあげる。で、もうちょっと大きくなって6ヶ月ぐらいになると、足パタパタしてる時にお母さんが、パタパタ上手ねって言ったら、一生懸命パタパタの声に合わせてやるようになる。だから、どんどんどんどんこの関係で養育行動がお母さん刺激されていくわけですよね。で、もうちょっと大きくなると、はっきりした喜怒哀楽表現するようになります。で、もうちょっと賢くなると、ちょっと泣いたらお母さん見てくれるかな、注目を引きたい、子供は注目を引きたい、これがペアトリに関わってきます。お母さんの注目、お母さんに愛されたい、僕を見てほしいのが出てくるね、ここにね。で、お母さんは喜怒哀楽を一緒に共有してあげる。あ、楽しいねとか、悲しいねとかね。で、だんだんお母さんがダッチメント対象になっていくわけですよね。で、もうちょっと大きくなると移動します。で、なんか見つけました、これ何かなってお母さんが見るわけですよね。お母さん、それダメダメ、危ないからってちょっと言うとか、あ、いいねとか。で、そういうのがだんだん子供も分かってくるのね。お母さんと同じものを見て、そのお母さんと同じような感情を共有する。で、これを難しい言葉では共同注視、あと親の表情よ、ここがすごく赤ちゃんね、こういうの持ってるんですけど、自閉的なお子さんはなかなかね、あそこ見てごらんって言ったらこの辺見てたりとかね、楽しいねって言ってもなかなかその楽しい気持ちが分からなかったりとか、この辺がちょっとうまくいかないと思うんですけど、ここをしっかり育てないといけないんですね。で、だんだんお母さんは安全基地になってきます。ここをしっかりやってると、3歳を過ぎた段階でもお母さんが隣の部屋でちょっとお仕事やってくるから、終わったら帰ってくるよって待てるようになる。そこをしっかりやってないと、お母さんが見えないだけで後見する。多分お母さんスマホとかやってると、こういうお母さん多々見かけるんですけど、赤ちゃん見てるよとかね、赤ちゃん泣いてるよ、見てないと分かんないですよね。ペアトレでも子供の行動をつぶさに見ないと褒めたりとか何もできないので、ね、お母さんにせめておっぱいあげるときはスマホ見ないでほしいなと思います。で、もうちょっと大きくなったら、いろんな人と関わっていくんですけど、言葉っていうのが発達してくるんですけど、お母さんと同じものを見て、あ、これって気持ちがいいなとか、危ないなとか、ね、で、だんだん指差しするようになるんですよ、子供が。あとか、見てほしくて。で、その時に、お母さんが、あ、それワンワンねとか、ワンマンねとか、単語を何回も同じように繰り返せると、あ、これはワンマンって言うのかとか、あとは、大きいねとか、冷たいねとか、すごく表情豊かに言うと、あ、こういう感じのものを大きいという形容詞を使うのかと。だからお母さんと感情の交流しないと言葉って発達しないんですよね、体験しながらでない。そのうちに助詞が使えるようになる。私のとか、パパのとか。それから、助動詞、飛べれるとかね、飛べれる。なんか変わった子、なんかこっちで私大阪から来た時に、このボールペン欠かさらないとか、なんか大阪でそういう、面白いですね。なんかちっちゃい子が言うの欠かさないとかね、なんか飛べれないとか言ってますけど、まあ、そういうのを直してあげて、だんだん普通の言葉をキャッチしていくわけですけど、大事なのは同じものを見て、同じ感情を共有して子供は言葉を覚えていくところなんですね。で、4歳ぐらいになったら文字を読むような、その子に文字を読む頃には、言葉はですね、会話っていうのは外見を外に出すか、もう一つ内言語ってあるんですけど、自分の頭の中で 使う言葉、例えば予防接種やるときに、だいたい3歳過ぎたら仲間の子が増えてきて、4歳過ぎたらまず頑張れるんですみんな。でそういうときに子供さん頭の中で何やってるかやったら、頑張る頑張るとか、頑張ったらねお菓子買ってくれるとか、なんかお兄ちゃんが一生懸命自分の頭の中で何か言ってるんだと思うんですね。だから自分の行動をコントロールするのがこの内言語。例えば今ちょっとじっとして寝てたら、本当はあっちに行きたいんだけど、お母さんじっとしてきて、じっとしとかなくちゃ、じっとしとかなくちゃってこう頭の中で使うのが内言語なんですが、発達特性なのでここすごく遅いんですよ。4歳でなかなか使えない、小学校1年生でもなかなか使えなくて、テストが配られてくると、あ、2たす2か簡単な、本気負けんじゃんとか全部喋りながらテストやってますよね。で、だんだんだんだんそういうのが心の中で考えるセンキングっていうことになっていくわけですね。で、この内言語をちょっと、例えば私たち10万円の壺割っちゃった、どうします？いやー大変、私は形あるもの壊れる、命があればいいさとか、だから自分一生懸命自分がね落ち込んだ時に考えます。あとまあいいかとか、仕方がないじゃん、大阪弁で知らないやんそんなんとか言いますけどね。あと大丈夫とか、めっちゃ頑張ったよとか、こんな今あるさ、人生いろいろとかね。でこれを使えないお子さん、例えば消しゴムでプリントでしたくしゃくしゃになっちゃった、いやーってパニックな子があるんですけど、それを横で言ってあげてほしいんですね。大丈夫大丈夫って、伸ばしてあげるからとか。でそういうふうに横で言ってあげてると、早い子は3ヶ月ぐらいで、あ、大丈夫大丈夫って言えるようになるし、大体1年ぐらい経つとこんな日もあるさとか言えるようになるので、だから低学年を持ってる学校の先生、ぜひ横でこの自分の行動をコントロールすることが、ない言語をまだ使えないから言ってあげてください。で聞いて覚えていくようになって、自分の行動のコントロールに使えるようになるといいですねということをお話ししています。でコミュニケーションというのはただの言葉だけじゃないですよね。相手が発する声のトーンとか、体の動きとか目線だったりとか、そのいろんなありとあらゆる細かい信号をこちらがキャッチして、この人は何を言おうとしているのか、いいですよって言っても、この辺のオーラがダメって時はちゃんと読まなきゃいけないですよね。でそれをちゃんと分かった時に本当のコミュニケーションが成立するわけですよね。例えばこの左の人がなんかちょっと失礼なことを言っちゃったとします。そうすると右の人は、なんか失礼なこと言う人だなって一瞬こう顔が曇ったとします。でも大人だし、大人げないことはダメ、ニコッとまた元に戻ったんですね。でもこっちも大人ですから、あれ変な顔したの、気分を悪くさせたのかなと、あ、僕のさっきの言い方が悪かったと気づいた。そしたら、あ、さっき言ったのはそういう意味じゃなくて、あのここだったんだよって言いますよね。そうするとこの人どう思うかというと、あ、私が傷ついたことに気づいたみたい、まあ、許してあげようかと。だからコミュニケーションというのは瞬時にですね、相手の話の内容と相手の心を読んで、その流れの中で修正してからできる。そしてうまく会話を継続していくんですけど、自閉症スペクトラムの方でここがすごく難しいですよね。瞬時にわからない、顔の表情を読めない、で喋りたくてもなかなか言葉が出てこない。そうすると中学1年生ぐらいになってくると、すっごいスピードでみんな喋りますから、そこついていけなくなって学校に行けなくなる子が多い。だから中1プロブレムっていうのが起きるの、こういうことがなかなか難しいと輪の中に入れてもらえない。でコミュニケーションがだんだんだんだん付き合う範囲が広くなってきますよね。子供の行動範囲だと。でだんだんだんだん複雑になってきて、例えば自分の考えを、ことを了解しなおかい、自分の思いを伝えないといけない、それから人の気持ちを読まなきゃいけない、なんかいいよって言ってもあれは絶対ノーだってとかね、あと妥協も覚えなきゃいけない、ね、あと譲らなきゃいけない、自分はやりたいけど今回譲ろうかとか、あと本音と建前、あの明日遊びに来てください、手ぶらで来てくださいって言った時に、大体自閉症スペクトラムは言葉に律儀なので手ぶらで行きます。間違ってないです、正しいです。でもその地域ではどうなんでしょう、手ぶらでお越しください時は何か一品持っていくんだっていう地域性があるんだったら、その子は村八分になっちゃいますよね。だから人間の集団生活には、なんか本音と建前、なんかすごい難しいですよね。 何も持ってこなくてもいいよって言った時は本には1点ぐらい持ってこいよって感じで、そこを読んでいくと本当に難しくて、私も読めない方なので、だからこういうの見てるとね、あのスペコちゃんのお子さんって本当に楽しいなと思う時があります。こっちの方がやっぱりいい加減、こんな使い分けてとか思いますよね。でもこういうのがやっぱり集団で生きていく時にやっぱり必要なスキルなのかなと思うんですね。だからこの辺を、特性のあることを教えていくのはすごく難しいんだけど、困らないように、だからその時には聞いてねっていうのがいいですね。手ぶらで来てねって言った時は、本当に手ぶらでいいんですかって私に聞いて、ならこっちが、あ、その時はこれ持っていた方がいいよとか、あのうちは手ぶらでいいよとかを答えをあげる。だから誰か聞ける人を作るのすごく大事ですよね。で、コミュニケーションで支障をきたす原因っていっぱい考えてみたんですけれども、やっぱり今の、なんだろう、相手の気持ちがわからないとか、なかなか言われたことを理解できないとか、いろいろあると思うんです。あとはよく怒るとか、ね、感覚が過敏だったりとか、そういうこといろいろあると思うんですけど、こういうことを今からやっていきたいと思います。で、特性なんですけど、まず ADHD、ね、不注意、よく動いて、よく喋って、考える前に動いてる、あそこにお母さんいると思ったら自動車が来てもバーンと走っていくので交通事故になったりするんですけど、で人間のこの前頭葉ですけど、ここの働きはね、注意をあるものに集中して一時記憶する。どんな時に使うかというと、長い話を聞く時、昔々おじいさんとおばあさんが今聞いてる時に、最初に、あ、昔おじいさんとおばあさんが住んでたっていうことをイメージに残ってないと展開がわからないでしょう。そこを留めておくのに、ワーキングメモリーという前頭葉の場所を得るんです。あと暗算するとき、頭の中でこう、私無理なんですけどね、そこ得るでしょ。あとは考えるとき、例えばお昼ざるそばにしようかな、カレーライスにしようかなといったときに、あ、ざるそばは安いけどちょっと物足りない、でもダイエットするんだとか、やっぱりカロリーはどう、値段はどう、味はどうとかいう、こう考えるときに頭でやる人もあるけど、ちょっとメモに足りない人、書き出さないと分かんないとか、だからこういうふうに一時的にちょっと記憶する、見たこととか聞いたこととか考え、それがワーキングメモリーなんですが、 ADHD の方が発達が遅いって言われてます。だからちっちゃい時に考えないでゴールしちゃう、見えたら即行っちゃう、ね、行っていいのかななんて全然考えない。で、どうなっちゃうかっていうと、多忙とか仕事って大体危ないので注意されます。で、もう一つ、あの不注意だけの子があるとね、意外と静かなんですね。静かにクラスで座っています。だから何も先生困らない。困ってるのは本人なんですけど、気づいてもらえるのが小学校、高学年か、中学生か、高校生か、大学生か、その辺なんて分かるのね。で、やっぱり聞いたことを覚えれないから、黙って座って。で、黙って何も迷惑かけないから先生はできてるんだと思うけど、なんかワンテンポ遅れるし、辛いこと頑張れないし、飽きっぽいし、計画立てられないし、指示は聞いてない、こういうことが起きるんですね。で、気づいてもらえないから、もう大きくなって、どうして、はい、これを宿題やってこないのとか、高学年なんだか結構言われちゃうのね。叱られるっていうのは、なんか注意されるという感じですかね。で、衝動性の子は待てないですよね。今欲しいったら今くださいって感じ。例えば、お小遣い今日なら500円だよって、1週間待ったら800円あげるよって、どっちがいいか、ADHD の今の500円。っていう子ですね。今欲しい、我慢できないんですね。自分の欲望をコントロールできない。で、こういう子はどうなるかっていうと、お母さん叱ります。いつ待ったらそうなんだからとか、みんなはできてるの。この言葉をすごく聞かされるんですね。みんなはとか、いつもとか。これが嫌だって言ってる子多いです。先生も叱ります。友達もじっとしろよお前とかって怒られちゃう。そうすると、もともとストレスに弱いのにどうなっちゃうかっていうと、劣等感強くなって、俺ってダメなんだと。元気な子は反抗します。お母さんに反抗する。で、中学生ぐらいになっても、お母さんが叱り続けてると、ゆなゆな出てきちゃいます。で、大体コンビニの前でこう、しゃがんで、大阪だったら、シンナー吸ったりとか、でそこに暴走族が来て、仲間に入れちゃうという、なんかこっち寒いからね、あんまりロースが言えないんですよね。ロースの前でね、座って、だから非婚の方は少ないのかなと思うんですけど、あとは学校の先生に反抗して、おらせんこうとか言って、ずりばんやって、ね、やってる子。でもあの子たちって本当に お母さんが先生のことを嫌いなのかな、そうじゃないと思うのね。やっぱり叱られ続けるということは、僕なんていらないんだ、僕のことお母さんいらないんだ、本当は愛されたいと思っているのを裏返して私は感じるんですね。でそういう時にいとも簡単にやっぱり暴走族の人という結構みんな思いやりがあるとか、せっかく仲間に入れようとかやってくれるので、孤独だったらすぐに引っ張れちゃうね。で気がついたら暴力団のパシリをやってたとか、ね、少年院に入っちゃったりとか。だから少年院に入っているお子さんのかなりのパーセントにこの ADHD 特性で叱られ続けたことが多い。ADHD に関わる少年じゃないですよ。叱られ続けるということね。で、これ外来に来た子ですけど、どう言ってるかっていうとね、いつも一生懸命してるけど叱られる。いつも僕ばっかり叱られる。どうせ僕なんか、どうでもいい。大体共通語です、どうせっていうのが。それから先生のことを言う、聞けるようなね、いい子になりたいけど、無理。お母さん僕のこと嫌いと思ってる。生まれてこなきゃよかったんだ。死にたい。叱る先生は嫌い、学校に行けなくない。こういうふうに言います。どうせっていうのは本当に共通語ですね。で、お母さんはお母さんでね、やっぱり特性がある子ってすごい育てるの難しいです。みんなは宿題ちゃんとやる。みんなは忘れ物しない。みんなは授業中座ってるのに、自分の子だけそれできなかったら、やっぱやってほしいわけですよね。だから、やっぱり強い口調で、どうしてあなたはできない、みんなはできてる。お母さんが一生懸命になればなるほど、子供にそれを言い続けるわけでしょ。そうすると、時には体罰になっちゃう。どうしてできないの、ちょっと外に立ってなさいとかなっちゃうわけでしょ。だから、こういう時でお母さんも辛いんですね。なんとか子供をなんとかしよう、普通にしようと、あまり気がついたら虐待通報されてる。で、お母さんの気持ちは、本当はどんなに痛くない。イライラしないで子供に優しくしたい。どうしてうまくいかないのって。子供がエンジェルなんで誰が言ったの、悪魔よって感じ、お母さんね。で、私だっていっぱい頑張ってる。私なりに。ね、分かってほしい。で、子供はどうかって言ったら、お母さんに見捨てられたと思って。お母さんは愛してて、なんとかこの子、子供だったら困るから一生懸命やるんだけど、結果こう、すごく悲しいことになっちゃうんですよね。だから、私たちスタッフが、このお母さんの気持ち分かっていけないといけないと。虐待してる悪いお母さんではなくて、やり方を間違ってるだけなので、お母さんも辛いよね。お母さん一生懸命やってたんだよねって、まず共感してあげて、やっぱり直してほしいとか、ゆっくり見てあげないといけない。だからまずお母さんを助けてあげないと、子供だけ助けるって難しいですよね。子供はお母さんに育ててもらってるので。子供は褒めてもらいたい。大好きなお母さんに褒めてもらえたわけですよ。褒めてもらったらちょっとお母さんの言うことを聞くようになるから、これピアノレのことです。褒めたらどんどんやるような。あと学校の先生にも本当に褒めてもらいたいのに、だから授業中立ち歩きしちゃうと、ほらまた立ち歩きしてって担任の先生は注意しますよね。でピアノレだとそうじゃなくて、最初の2分ぐらい先生座ってませんかって私聞きます。最初に2分ぐらい座ってるんですよ、その子たち。そこを褒めてもらってください。褒めてくださいってお願いします。あ、座ってるねって、先生嬉しいよって。そうすると子供って、あ、座ってたら先生ニコニコして注目してくれた。なかなかそのいいことでは注目引けないのね。いつも悪いことして、あ、ないないくん座りなさい、もうそういうことって、そういう何だろう、悪いことをしてでもいいから先生の注目引きたいって言うとかありますね。俺って何も言いたくないから、中学生で2階からこう窓際に立っていると先生が危ないって言ってくれるでしょ。で、注目され、それだけでも注目されたかったって言ったところがあります。だから私たちは注目すると間違ったらダメなんですよね。いいところを注目して褒めていく。で、問題行動に介入すると、あ、問題行動したらこの人、僕にも見てくれるってなっちゃうので、その子ができてるときにぜひ褒めてあげてほしいんですね。で、お母さんもやっぱり褒めてもらいたい。私たちから見て、あのお母さん子育て下手かなとか、なってないなとか思うときあると思うんです。でも、お母さんはお母さんの能力だったりとか、家庭環境であったりとか、お母さんの病気であったりとか、いろんなことでいっぱいいっぱい私はやってると思うんですね。だから お母さんの気持ちはこれ以上どうしようっていうの。ね、本当は叱りたくない。いいお母さんになりたいんだけどっていうふうな思いだと思うんです。だから、子供に発達障害特性があると、とっても育児が難しい。でも、それでも頑張ってるお母さんを、やっぱり私たちは、分かってあげないといけないのかな。 なんかお母さんに対してやっぱりいたわりとか感謝とか、ね、お母さんを褒めるということが大事なのかなと思います。で次に、運動ですけど、ね、自転車乗れないとかマット運動できない、で鬼ごっこで走るのも遅いから鬼になったらずっと鬼だから嫌だって言っておられますね。あとお箸をうまく持てない、あと服畳めない、紐結びできない、今蝶々結びできない子いっぱいいますよね。でどうなのかって、やっぱり自尊心低下する。だから日の子療育園ではこの子たちにやったらできるっていう達成感をね感じてほしくてね、自己肯定感を向上させて させたいので訓練やってるんです。本来は脳性麻痺とか重度の方をやるんですけど、今発達障害特性の子たくさん来ています。どんなことやってるか、この子はオーナー飛びで今度クラス対抗がある、いつも僕のところで溜まる、あのジェンソスプクターの子です。みんなに悪い、何とか飛べるようになりたい、じゃあ分かったということで、うちの訓練士が、あのはしごを使ってます。 前後の飛ぶ練習、次横の飛ぶ練習、今度は縄の音に合わせて飛ぶ練習、この縄の下まで来たら止まる練習で、最後に大縄に入る、でこういうのを練習して、その大会に飛べたかどうか分かんないんですけど、一生懸命やってる姿、これだけでも私は金メダルだと思うんですけど、まあ、これを学校の先生に伝えて、学校の先生が褒めてあげてくれたらなと思っています。でこの子は、筆圧が弱いという作業訓練士がやってますけど、折り紙を折ったりとか、あと字を書くのは嫌なんだけど、まあ、6B の三角鉛筆を上げて折った折り紙の熊さんのお目目を書くの一生懸命書いて、3匹とも書いちゃった、で書いたなんか熊さんのお母さんとリビリングしてましたね。楽しく楽しくその子の、今困っていることを少しでも上がるようにお手伝いさせてもらっています。学習障害は今日は時間がないので始めますけど、あのここをもう少し学校でやってあげてほしいなっていうのが私の今の実感なんですけど、 IQ がそんな悪くないのに、まあ、漢字読めるけど絶対思い出さないから日記はひらがなばっかり、あと黒板を写すのがすごく遅い、字を書くのがすごく遅い。例えば黒板に先生が昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました、書いたとします。それをノートに写すとき、皆さんどうするかというと、昔々っていう文節を覚えて書きますよね。でもそれを覚えれない子って、むまで書いたら次、んか、首何回も物までやってるんですね。もっとひどい子は漢字の一画写して、二画目は首が痛くなるっていうの、覚えられないんですね、その文言だったりとか形を。そういうのを分かってあげないとすごく辛いんだろうなと思うんですね。であとは文章を喋れるのに、遠足で楽しかったベラベラ喋るのに日記に書けないとか、でこういうところをねやっぱり丁寧にやってあげないとね、なんか教えてほしいと思ってると思うんだけど、やってなかったらいくらやってもやってもクラスでビリになっちゃうんですね、点数が。どうせ僕なんてってなっちゃうんです、この子たちは。コミュニケーションのスペクタム、自閉症スペクタムの子ですけど、これね、知的に普通の子が私に手紙を書いてくれたんです。で、いっぱい書いてますけど、なんか、私わからないから教えてって友達に聞くと、どうしてそんなのわからないのって言われる。わからないから教えてって言うのに、みんなは教えてくれませんって。で、みんなが厳しすぎます。まおちゃん、ちゃんとやってって怒ってます。私はちゃんとやってるつもりだから、ちゃんとやってるよとか怒っているの厳しすぎると言うんだけど、みんなはやってくれない。で、勉強もちょっと難しくなってきた。でも一番なんとかしたいのは友達関係です。で、これは同じ、自閉症スペクトラムの2年生の、まあ、時間かけないので喋ったことお母さん書きました。みんなと同じようにできますように、みんなは違うけど、みんなと同じことをみんながやります。自分たちで考えたことをやります。みんなは楽しくみんなと同じことをやります。ひーちゃんは同じにすることは大変だから難しいです。この子から見たら普通にできてる子が本当に不思議なんですね。どうして皆さん簡単にできるの。ひーちゃんはできたらいつも感謝を起こしてます、ね、だからやっぱり自閉症スペクトラムだからって孤独が好きじゃなくて、本当は関わりたいんだけどうまく関われなくて疲れるから避けるようになるんですね。で、自閉症スペクトラムの方で合併しているのに感覚過敏がすごく多いですよね。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、また触覚、温度、痛覚、圧覚、あと指がどこにあるかって位置覚、 か内臓近くっておしっこしたりとかうんちしたりとかお腹減ってるとかそういうのも分かりづらいかもいるんですね。で私たちは外界のものを視覚で 80% 捉えてるんです。だから目が見えてればかなりのことをキャッチできるんですよね。でその感覚過敏の子を見てみると音に過敏が多いです。皆さんご存知ですよね。機械音とか赤ちゃんだけ言うとかそんなでね教室がザワザワザワザワそれが嫌だっていう子もいました。あと気温、ね、冬なのに半袖で行くとお母さん風邪ひくから来ていけなさいけどその風邪が嫌だって朝バトルやっています。あと暑さに弱い子多いですよね。夏になったら急に立ち歩きをするとかベランダに出て転ぶとか、ね、あの上島先生はアイスのつけてあげて裸足になってもいいよ馬履きの家でいいよとかうまくやってる先生もあります。あと味とか匂いとか給食でね嫌いなものは食べないですよね。熱心な先生は食べないと遊ばしませんとかやると虐待に近くなっちゃいますね。あるいは幼稚園でお母さんが2時半頃迎えに来たらまた給食の前に座ってたんですね。年長の子が食育だったみたいですけどなんかそれはやっぱり食べれない子はやっぱり食べれないからもうちょっと今日はすくうだけとか今日は見るだけとか今日は匂い嗅ぐだけとかそのストップでやると舐めたりとかできるかもしれないですよね。その目の前に置いて時間を稼いだだけで食べるようになったとでも覚えないんですね。あとお母さんがどっかの友達とこ行った時にこのうち臭いからいや帰ろうなんて言われたらお母さんたちたちですよね。あと食感豚肉が嫌いなわけじゃないけど飛んできすぎたけどとんかつ嫌いとか多分こうへばりつくとかパサパサするとか飲み込みにくいとかこの辺も敏感の子ありますよね。あとここのタグが嫌いな子ですよね。あとハムが嫌いだとお母さんがいい子ねって言ったら褒美じゃなくてペナルティになっちゃう。あと大きい方で水圧感じるお風呂どうしようもないんですけど、あと見えなくなったら自分の足が分からない、こたつの中に自分の足が入ったらどこにあるか分からない。でそういうのだと見えないボタンを止めるのかなり難しいです。自分の位置角がないと。あと痛覚雨が刺さるとかお湯の温度が痛いって言ってる子ありますけどそうなんでしょうね。あとは人に挟まれるのは嫌、人と一緒の同じ方向に歩くのはいいけどこっちに来るのは嫌、人の視線は嫌、どこでもね水道の排水管の形が嫌だと。だからコンビニなんかに行くとトイレ行ったらこうやって歩くんですね。で私聞いてみたら、ね、何が嫌かみんなもうそこで吸い込まれるから嫌なのかなとか蛇みたいだから嫌なのか一回聞いてみようと私聞いてみたんです。あのさあって水道の排水管いらないよね、どうして？中学生の子だったんですけどこの ASD です。そしたらその質問すら拷問ですって言われます。それをイメージするだけだとまだ嫌になるでしょうね。だからまだ聞けてないんです。二十歳になったら結構あると思ってますけど、あとは内臓の近く、ね、具合は悪いんだけどお腹減ってるのか喉乾いてるのか疲れてるのかなんか分かんない。ニキニコさんなんかその書いてますかね。なんか具合悪い時に食べて落ち着いたら私は腹減ってたんだとか、で体温測って8度だったら私は病気なんだとか、なんかいろいろやってみて、あ私はこれでなんとなくなんとなくやる気がなかった、ぐだぐだしてたんだって分かるっていうんですけど、もしかしたら子供で、よく幼稚園の子でこうおしっこ持ってまさに行くような格好してて、おしっこでしょって言ったら違うとかよくあるんですよね。で先生がこっち見たらジャーッと心配で、そのおしっこに行きたくないのか面倒くさいのか本当になんか体は反応してるんだけどおしっこしたいっていうのは信号として上がってない可能性もあると思うんですね。こういうのがありますね。でだから子供がなんかこの行動問題だなと思った時にはね、ぜひなんか感覚の問題あるかどうかちょっと考えてあげてほしいんです。教室に入れなかったら音嫌なのかなとか暑いのが嫌なのかなとかみんなに見られてても嫌なのかなとか味匂いが嫌なのかなとか、あと肩ポンと叩かれてバーッと怒る子はそのポンとはポンじゃなくてバーンってねすごく痛いで感じるのかなとか、あとは不器用な子は見えなかったらわからないのかなとか、反対に常な感覚にバーッと引き込まれていく子があるんですけど、女の子が髪の毛触ったりとかね。でこれ一つね、X という子が Y の首を絞めました。こういうことがあるとすぐ学校から電話があるんですけど、ね、で X に聞きました。 X が言いました。 Y が私の肩をめちゃくちゃ強く叩いた、殺されると思った、だから Y ブリオシみたいな X と言えるんです。で、多分この X っていうかすごく感覚過敏なのね。もうおはようっていうのがもう殺されるっていうぐらい痛かったと思うね。だから私たちのやることは X にはワイはねって挨拶をしただけで叩くつもり全くなかったよ。で、ワイはあなたが感覚が敏感であること知らなかったんだよ。で、反対にワイに伝えることは、ね、X は感覚がすごく敏感だからあなたおはよう肩ポンさえもすごく痛く感じるんだよ。だから彼に挨拶するときにはこうしようねとか、そういうふうに教えてあげる。首を絞めるなんて言語道なんて言っても多分解決しないのかなとか。で、これさっきの女の子ですけど、ママ聞いて運転の練習で手が痛くなって泣いちゃったの。先生に捕まえられて嫌だったの。ママには捕まえられても平気だよ。逃げて逃げて追いかけられてママに会いたくってだよ。お家まで逃げようとしたの。逃げないで聞いてって先生が言ったのね。先生におはようって言われたら先生好きだよ。光はママに会いたくってだよ。運転で多分痛くなって泣いちゃった。先生危ないから多分抱いたんですよね。でもその子は感覚過敏があるから抱かれたっていうよりもなんか襲われたと思ったんですよ。だからママに会いたくなって家に突進したわけです、運動。でも先生はそのまま行ったら交通事故だったら困るから待って逃げないで止まって。もその子にも大きかったんです。先生も悲壮ですよね。そしたらね、先生が先生におはようって言われたらいいんです。先生好きなんだけど、その逃げないで聞いてって言われたのは嫌だったっていう。これ先生何も悪くないんですよね。悪くないけど子供の取り方が感覚敏感とかこういうことがあるってことなんですね。だから捕まえられてとか大きな声でなんか怒られたと思っちゃったね。だから感覚の問題っていうのはね、嫌な感覚で、でも私たち分かんないです。で、ある男の時聞くことができたのね。教室のざわつきが嫌。じゃあその時どうなるのって私聞いたんです。私ならなんとか頑張るよって言ったら、脳みその表面に鳥肌が立つですって。あるいはだな、その子高校生、脳みそが両方から圧迫される、うんこの絵みたいですね。で、外来特性ならお母さんに聞いたら、脳みそをかき混ぜられる、5年生の男の子が脳みそを食いちぎられるとか、そんなふうに言ってますね。そんな耐えれないんですよね。で、好きな感覚もやっぱり多分私たち分かんないんですよね。多分あのふわふわの毛布好きな子は、学校で嫌なことがあるとふわふわの毛布は家にあるからダーッと走っていっちゃいますよね。なんかここは私たちが多分想像できないぐらいなもんだなって思ってあげないといけないのかなと思います。で、そういう感覚過敏なんですが、いつも一定ではなくてね、やっぱり不安な時がすごく悪くなります。うまくいかない時、解決できない時、失敗した時、落ち込んだ時、理解者がいない時、分かってもらえない。で、安心すれば軽減します。例えば音が嫌だったらイヤーマフとかヘッドホン使ってもいいよとか、太陽が嫌だったらサングラスかけてもいいよとか、教室が嫌だったら途中で出てもいいよとか、給食を強要されないとか、あとアイスマンを使っていいよとか、あと感覚が敏感だから大変だねってね、分かってあげたらだいぶ楽になる。こういうことがある。あと次は鈍り出る表情に見えないとかあります、ね、シドニーさんが相手が時計を見たら話をやめなさいって教えたんですね。空気読めないタイプ。そしてこの人が時計見たから、時計見ましたね、これでおしまいにしますって言ったみたいで、なんかまあこれ言わないで一番よかったんですよね。時計見たから、はいこの辺でって言ったんだけど、時計を見ましたねって言っちゃう。だから表情を読めない人に表情を読めようとか言ってもなかなかできないので、ここに具体的に教えていかないといけないんですね。で、前者スペクターの中でまだ原因が分かってないんですけども、この3つの箇所がやっぱうまく機能しないだろうと言われてるんです。相手の視線や表情から状況を判断したりとか、相手の言動から心を読む、会話をする、他の人の真似をする、あとは自分の快とか不快の、判断をなかなか持つ、この辺が自閉症スペクトラムの脳の問題ではないかと言われているんですね。だからその子たちに空気を読みなさいにはすごく難しくて、例えば誰かを殴っちゃった時に、殴られて怪我した子、気持ち分かる、痛いでしょ、悲しいでしょ、言っても、とかなっちゃうんですね。その時には人を殴ることはいけません、シンプルに。あと肥満を気にしてる太ってるって言ったら、それは失礼だよ、みたいな、失礼な子じゃないよ本当だからなるから、そういう時は太ったねと言われて嫌な人もいます。こういうのが分かります。 で、これね、小学校3年生の子だったんですけど、ASD と ADHD、ほんの少しずつ欠けがあるんですけど、死ねばかっていうこと、一回言ってもやめないんです、友達に。で、私ちょっと、じゃあ嫌な物差しがあったとしたら、あなた死ねばかって言われたらどのぐらい嫌って聞いてるんです。僕30ぐらいって言うんです。あ、30ぐらいだったら言うような。で、そこにお母さんがいたら、お母さんは死ねばかって言われたらどのぐらい嫌ですかって聞いたら、私は100ですってお母さんが言ったんです。で、この子驚いちゃって、え、お母さん100なのって。そうなんだよって。周りに出る子は100人いたら99人もおそらく100だよって。って言ってあげたら、分かったって次の日から言わなくなっちゃったって。なんかアナログでは分かんないけど、デジタルだったら分かるっていう。数字の方が分かりやすかったり、私もびっくりしたんですけど。だからこういうふうにバブンとした言葉っていうのはすごく難しいですね。皆さんご存知ですよね。でも私たちはこういうのを成長する中で、ちゃんととかきちんととか、友達とか親友とか、大体こんな感じって学んでいくんだけど、特性、自閉症ってことなので、こういうのなかなか学んでいけないから、一個一個丁寧に、常に具体的に言ってあげないとわからないよね。で、これを多分皆さん使っていらっしゃると思うんですけど、ちょっとっていうのはちゃんと3分って教えるとか、きれいにって片付けてる代わりに、これはここ、これはこことかいうとか、あとはバンドエイド何回も貼ってる自閉症の重度の子がいらっしゃったんですけど、1日5枚でおしまいで、5枚壁に貼って、5枚貼ったらもうおしまいってなったら、それで入っちゃったという。あとブランコ譲れない子には、50数えたらおしまいとか、アンパンマンの曲終わったら次のことか。なんか具体的に言ってあげたら、相手も待ってるから変わったりよっていうのがなんか分かりづらいですね。だからそういう空気読めないから言葉通り、なんかハイパーリッチに言葉通りなんですけど、ばっかみたいとか言われたら、私はバカでないよ、本気で怒る。食べてすぐに来てもらうんだら、牛になるよって言ったら、私牛なのに嫌でパニックになった4歳の女の子。あと、熱血先生が、そんな子も学校に学んでいて、中学の部活の子もが言ったら、もう学校には行けないと。先生は狙ってるのは、謝って今度からちゃんとしますって待ってるんだけど、その通り。一番下はすごく賢い20歳の女の子、ASD です。最後にネギを5センチほどの長さに切って、おだめに散らす。お料理作ろうとしたんですね。料理本に書いてあったんですけど。上下5センチずつ切ったんです。そしたらあまり2センチだったんですね。どうしていいか分からなかったんです。そういうこと考えてたんですね。いや、困ったなと思って、最後どうしたのって聞いたら、入れました、で鍋に。よかったね。私たちこんなところで悩みませんよね。だって上下で測らないですよね。本当に言葉通りに。で、何回も何回もやってるうちに、5センチで大体分かったやつ、はい、私の小指ぐらいですって学びました、この。そういうのをちっちゃい時にやってこなかったっていうことなんですよね。特性としてやっぱり先目で見た方が、目で見る私たちは 80% 目でキャッチしてるから、発達障害特性の方で見て聞いて理解していくのすごく難しいの。時間の経過があるから、目で瞬時にいっぱいデータ入ってきますよね。だからこういう先ほど言ったように長い文章をちゃんと理解して聞くってすごくしんどいんです。で、例えば喧嘩をしてました、ね、で最後に A 君がバーンとなんか口から血が出るぐらい殴ったとします。で、先生は喧嘩用成敗でお話をするんでしょうけど、それをただ言ってるだけでは、最後に A 君がそんなにきつくなるのは良くないよね、これ多分終わるから。そうすると A 君どう思うかというと、俺ばっかり叱るじゃんってなっちゃうのね。だからぜひ書いてあげてほしいんです。 A 君の言い分です。 B 君がバーカと言った、僕一回我慢したよって。でも B 君またバーカって俺言ったんで、すっごい腹が立って、だから僕 B 君殴った。だから B 君悪いでしょと言ったとします、これ。A 君が。で、私は、じゃあここまでは、あんなの何にも悪くない。一回我慢したのすごく素晴らしいし、殴りたいぐらい腹が立つよねって。ここまでは OK。で、ここはどうって、この方法しかなかったって聞くと、半分ぐらいの方が先生に言ったらよかったって答え出します。これ何がいいかというと、これはあくまで聞いてると、なんか最後のとこしか残らないから自分だけが怒られてるになっちゃうけど、これだったら自分にいいとこいっぱいあった、ここだけが悪かったって部分否定になるわけですよね。書いてなかったら全否定されたと思っちゃうのね、子供ね。素直に、あ、ここだけ、ここ惜しかったねって、ここ長々とよかったんだよね、そこまで頑張ってたので、いっぱい褒めるとちゃんと素直に聞いてくれます。だから学校の先生 さんでもあんまりお説教長かったら大体聞いてないので、子供は早く終わらないか。あと休み時間がなくなるのがすごく嫌がります。発達障害とかそういうの、例えば院長を決めるのになかなか決まらなくて、学級委員長休み時間に食い込みそうだったらどうするかというと立候補します。学級委員長がどんな仕事か分かってなくても、次の休み時間を確保するために今に生きてるっていうか、今この休み時間が欲しい。とんでもなく大変ですよね、学級委員長うまくできない。だから休み時間はちゃんと子供に、ね、与えてあげてほしいなと思います。これはね、よくできる子なんですけど、担任の先生は早く話すから分かんない、しかも1回しか言ってくれない。お試しに支援学級に行ったら何回でもゆっくり言ってくれるかよく分かる。でチャイムが鳴ったら普通学級の先生は黒板消して先生いなくなる。支援学級に言うと私が移すまでずっと黒板を置いててくれる。で先生は横に来てくれる。だから私は支援級で勉強したいって言ったんですけど、あんたは知能が高いからダメって言われてましたね。こんだけ子供が訴えても小学校でダメでしたね。だからやっぱり耳から聞くってなかなか難しくない、学校でね、やっぱり書いてあげてほしいなと思うし、忘れ物する子には思い出せないから、例えば給食袋今日持って帰るならランドセルを開けたところに給食袋を持って帰るって書いとけば、開けた時にあそうだって思い出すので、ね、なんか怒るんではなくて支援してあげたいなと思います。あと白か黒まで判断する、オールワンナッシングですよね。だからテストで解けない問題があったらもう100点取れないから途中でやめちゃう。あと部活に来るなって言われたらもう行けないと思っちゃう。徒競走で追い抜かれたら一等賞取れないか、もうそこでおしまい。本当にやってますよ、子供たち。仕事で注意されたらクビになったと思っちゃう。で反対に一番になったらもう有頂天になる。異性に声かけてもらったらもう恋、あの人は僕に恋してるんだ。だから気持ちがドーンアップとアップダウンがすごく激しいんですね。ジェットコースターみたいに疲れますよね。考え方はやっぱりグレーのところがないのでこうなっちゃうんですね。特性の次はスペクトラムの方は即座に答えることが難しい。話そうと思った時にいろんなことを考えるんですね。例えば私今日元気って聞いたら、大体今日のことですか1週間前のことですかとか聞かれることあるんですけど、元気かと聞かれたけれど昨日まで具合が悪く今日は少し元気だ、元気ですと言うと嘘になるし、元気でないわけでもないって考えてるうちにだんだん時間が経っていって、もうこっち待てなくなって、じゃあ次の話題になるわけですよね。で、あと急に話しかけられると答えを用意してから喋るので、あの子たちは、私たちはまずいい加減喋りますよね。それはさとかこう間にうまく入れて考えながら喋るんだけど、綺麗に答えができてからしか喋らないから、唐突に話しかけられると嫌がりますね。だから電話とかすごく苦手です。でそういう時には、答えるのを待ってあげる、急がせないとか、どうしても言えなかったら選択肢を与えてこれこれこれって聞いてあげるとか、あとお話しなくてもそこで横で聞いてて一緒に言おうって言ってあげてほしいなと思うんですね。あとは趣味の自分の好きなことをかなり流暢に喋るので、そことどこにあったりとか、こういうとこ本当に本人困る、答えがなかなか頭でまとまらないからなかなか返事ができません。だから自販機はいいんだけど、お金を払って買い物した時に何か聞かれるかもしれないでしょ。それが怖くて買い物嫌ですって言ってますね。でパニックなんですけど、パニックの時ってこう頭かいて人を殴ったりするんですけれども、いろんなことが見える、感覚過敏とかね。でそういう時ってさっき言いましたね、脳みそ笑顔にトリガーだとか、嫌な時って頭がモヤモヤするとか胸がモヤモヤするとか、ポンって頭とか瞬間湯沸かし気味みたいになって分かんなくなる。あとだんだん下の方から体が熱くなる、あと体が痒くなる、パニックってそういうふうに言ってますね。でこの嫌な感じから逃れるには逃げるか戦うしかない。そこの場からいなくなるか、そこで暴れるしかない。で、クール直したら、これまたやっちまったって落ち込んだ。で、前頭前野の働きに、もう一つね、さっきワーキングメモリーでありましたけど、もう一個こういうパニックを抑えるされてあるんですね。例えば、見たもの、聞こえたもの、触れたものっていうのは、扁桃核で、これは気持ちのいいものか悪いものかで判断するんです。例えば、すごく嫌なものを見た、嫌な音を聞いたら、脳の奥のもの、扁桃核が、これは嫌だって思うのね。そしたらそこから信号が、顔面筋が引き するし、あの中脳水道とかいったら体がフリーズしちゃう。それから脳幹とか視床下部に行って、ホルモンとか自律神経が動き出すと心臓はタカタカする、脈が速くなる、呼吸が速く。でもう一つ正反角っていうところに信号がいると、戦うか逃げるかっていうような状態になって、まあアドレナリンがいっぱい出る、戦闘態勢になっちゃう。訳分かんなくなる、いくらそこで話してもダメ、そんな状態になっちゃう。でその時に前頭葉が発達してくると、ああそう、今の音は大丈夫って自分で自分をコントロールできるんだけど、前頭葉が発達するのは二十歳だって言われてるので、ちっちゃい時できないんです。で特に発達障害特性の方が、まあ、30歳ぐらいまでかかるかなって。だから大きくなれば少しはコントロールできるんだけど、ちっちゃい時なかなかできないんですよね。でこっちを飛ばしますね。で切る時でどんな時やろう、いろんな特性だけじゃなくて、例えば普通の子でもお母さん喜ばせようと思ってね、なんかホットケーキ作って失敗してぐちゃぐちゃなったとしますよね。そしてお母さん帰ってきたら、お母さん働いてるから買い物してきてすぐご飯作ってあげようと思って帰ってきたら、台所はなんか小麦粉とか牛乳で汚れたら、まず怒っちゃいますよね、何やってんのと。子供にしたらお母さん喜ぶかなと思ってホットケーキやっぱ起こしたんだけどって、ここでパニックで泣き叫んでしまうと。これは普通の子でもあると思うんですけど、発達障害特性があるとね、100点じゃなかった、さっきの塩かぶろで、それでパニックになっちゃう。あと工作を失敗した、消しゴムで消した紙が破れた、これでも切れちゃう。あと何度認めないのと言われた、否定されたと思う。あと友達にここ間違ってるよって優しく言われたのに否定されたと思う、それでパニックになる。それから急な予定変更苦手な子は、ね、運動会中止になるとか時間割が変わるとか、あとお母さんとの約束の、ね、お礼かけがなくなったとか、あと病院で私大体予約の時間に来てもらってるんですけど、またされたら切れちゃうとかね。あとはここは覚えておいてほしいんですけど、私たちは心から指示する優しいアドバイス、ね、注意、嫌いでやってませんよね子供には。でも子供はどう取るか、頑張れって言われたってことは、私は頑張ってないっていうことだっていう、いやだから頑張れは嫌だって言ってた女の子がありますね。あと登校してくれるのが、やっと学校運動場まで行った時に、大丈夫大丈夫、学校みんな大丈夫だからって言った先生があったんだけど、私は大丈夫じゃないから学校に行けないのに、何も大丈夫で先生って怒ってた子供さんいました。あと掃除をきちんとしてって、きちんとの意味がわからなかったから嫌だとかね。あと宿題はできるとこまででいいよって言われる、それは辛いんですよね。できるとこまでやっていいよっていうことを先生は優しく言ってたけど、本人は全部やらなきゃいけないと思っちゃうとかね。それならあなたは今日音読だけしなさい、他をやったらダメって言ってあげた方が多分子供も楽だと思います。だから優しいアドバイス、子供にとっては叱責拷問になるということ。